この番組は石垣島のパイン農家3人がパインのこと、島のこと、日々の生活のことなどをゆんたくする雑談番組です。おはようございます。石垣島の名倉を中心にパインとカボチャの栽培をしているラッキーです。
こんにちは。竹枝で有機パイン栽培に取り組んでいる八重山ファームのパイン王子こと山中です。
こんばんは。カビラでパイナップルを作っているマミーファームのマミです。
はい、というわけで、パイン農家のユンタクラジオ、これ第6回かな。もう6回ですよ。
6
回目です。早いでしょ。こんな感じでどんどん進んでっちゃいますよ。あっという間に
成長せず進んでいきますね、
はい、
どんどん。
はいはい。でもさ
いやいや
いやいや、でもさ、この番組パイン農家のラジオなのに、
うん、
まだパインの話してねえなと思って。
そうですね。あ、自己紹介。はい、うん、そうですね。
ね、どうですか。やっぱそろそろちゃんとざっくりパインの話でもしようかなと思って、今回は、うん、まあパインって、どんな感じで、どういうタイム感でこう栽培しているんだろうってのを、まあ、ざっくりこう聞いていただいている方にお伝えできたらなと思うんで、うん、まあ、お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まあ、で、なんかみんながバラバラに話すと話とっちらかるんで、一応基本的にはあの王子に話をしてもらって、ただ王子は有機栽培なので、うん、俺とかマミさんとなんか違う作業をしていたりする可能性もあるので、その時はなんか僕らもその修正というか、こう違うみたいな話をね、うん、ちょっと差し込みながら、ちょっと3人でパインのなんかね、栽培ご用意というかね、その辺についてね、話しに行っていけたらなと思います。というわけで、
はい、
じゃあ山中さん、まずパインって最初にどういう作業から始まるわけ？パインの栽培って。
パインの栽培、結構不思議なのが、種からではないので。
おう、何から
なんか鶏から、その卵の話じゃないですけど、う
ん、はいはい。
どこをスタートにするかって、実は、
まあ、
今悩んでて、収穫があって苗があるのか、
うん。
ああ、苗からスタートするのかって、実は結構悩んでたりするんですけど、
まあ一応苗からでいいと思うけど、
まずは植え付けからですよね。
うん。だけど、その種ではないというところを一回簡単に聞きたいけど。
はい。パイナップルは、うん、まあ種ではないって今もう出ちゃってるんですけど、うん、苗から栽培します、はいはい。で、まあ培養できる植物っていうところですごい珍しくって、収穫が終わった後、こうアロエみたいなパインの葉っぱがギザギザしている葉っぱの下の方から、同じような、こう、小株が出てくるんですよね。うん、で、その小株を、ポキッと折ってあげて、乾燥させてから植えると、また2年後にできるのがパインっていう、よく説明はするようにしてます。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、まずは、小株から苗が出てくると。
親株から。
あ、親株から苗が、小株が出てくる、
はい。小株が出てくる。
はい。で、その小株を、取って、で、それを乾燥させて植えるっていう。
植え付ける。はい。
うん、で、パインの植え付けって どんな感じでやってるわけ？
うちは基本的に手で植えているんですけど、
うん、
手刀で植えてるわけではなく、ちゃんとこう、クワを。うん、持ってます。クワ自体も珍しくて、うんうんうん、そうなんですよね、うん、パインの植え付けグワっていう専用のクワがあるんですけど、うん、
はい、
どうあれ説明するんですか。クワ絵があって
あ、
うんうん、こう卵型のこう尖ったような、先端が尖ったような、
はいはい、
鉄の板みたいなものを土にこう刺して、
うん
はい、こう隙間を開けて、その隙間に刺していく作業になるんですけど、うん、難しいですね、これ。
ビジュアルがないのに。まあ、言ったら、なんだろうな、まあ、トンカチぐらいの、こう、絵の先に、こうね、うん、鉄のちっちゃな、こう、クワがついていて、 まあそれ、まあ片手で扱えるぐらいの大きさだよね、言ったら。
うん、そうですね。
A が40センチぐらいかな、多分。
はい、40。
で、
はい、
で歯が20センチぐらいあるのかな、あれ。
20よりちょっとでかいと思います。
ちょっとでかいか。そうですね。うん、はい。まあそれを使って、手植えだから人力で植えていくっていうこと。
そうです。一株一株人力で植えてますね。うんうん、
で、ちなみに手植えっていうから機械植えもあるわけでしょ？
そうですね。これもまた難しいですよね。トラクターで、こう、溝を掘っていくようなトラクターをイメージしていただければいいと思うんですけど、うん、そこの後ろにこう、はいはい、カゴをつけて、先ほどの前となる小株を大量に積むわけですよね。うんうんうん、でそこの後ろに人間が二人乗って、その小株を取りながら、うんうん、トラクターがこう溝を起こしてくれた隙間に手で人間が結局差し込んではいくんですけど、まあ、結局人間じゃんって思いながら機械上って呼んでますけど、そちらの方がまあ腰の疲労だったりとかないので最近は進んでいるのかなというところですが、やっぱり石が多いところとかっていうところでは、そうですね、特にヤヤムパンがゴロゴロ石しているので、ここでは手植えしてますね。
そうよね。マミさんのとこは何植え？
あ、機械植えです。
あ、機械植え来た。
はい、来ました。ちなみに二人ではなくて、一人です、
うん、
私は。
うん。
一人で二つ
植えて。一人と、一人と一人ってやつ。
そうです。運転手一人。で、うん、後ろで。
植える人が、植える人が
一人。一人。そうそうそう。うん、まあ、人がいたら、二人で。っていう感じで、うん、基本は一人でやってます。なるべく早く植えられるように、ね。
これが、だから、農家さんによって結構違くて、多分普通は2列ずつ植えてくるよね。
そうそうそう。
うん。
そうそうそう、そう。
だけど、はい、うん、これが僕の師匠のヘンナさんとかだと、うんうん、4列上の、
こっついやつですね。
そうそう。引っ張るやつを、持って、植木を持っていて、まあ、これ、スピードはやっぱ、全然違うよね。
違いますね。
全然違う。
あれ、実機をちょっと実は拝見したことがあったんですけど。
はいはい。
すごい、後ろの負担は、が大きいんじゃないかなって思ってて。
植える人の？
そう、人も乗ってるし、カゴもあるわけじゃないですか。
はいはい。
重さがすごいから、もうもちろん、トラクターの大きさ自体も大きくなきゃ絶対いけないし、うん、ここでやっぱり、二人乗り用と四人用に利用って、トラクター自体の大きさも違うなって、改めて感動しました。
もちろん、低速で引っ張らないといけないから、やっぱ馬力のあるトラクターじゃないとダメだよね。
うん、うん、うん、
うん。まあでもそんな感じで植えてるんだけど、一応機械植えのメリットで言うと多分スピード。
うん。
そうですね。
ただデメリットもあって、手直しをしないといけないんだね。
はい、うん。そうですね。
あとはその、パインのね、苗の脇を踏んでいかない、土を固めていかないと、パインが倒れちゃうみたいなのがあって、
うん、うん。
で、あと深さの調整が結構ね、難しいっていうのがあったりとか。うん、
はい。
うん。だメリットはスピードなんだけど、デメリットも結構あるんだよね。
うんうん。なんか、いいんだか悪いんだかっていうところではあります。
うん。だここは、なんか農家さんがどっちを取るかみたいな感じなのかなって俺は思ってんだけど。
うん、う
ん。ちなみに僕は今のところ手植えでやってます。
ね、すごい。うん、お一人で。
だいたい4ターン半ぐらい。
ふぅ、
うん。
それを何日かけるの？何日？全部晴れてたら。
どうだろうね。全然計算し、ちゃんとしたことないけど。
はい、
まあ、でも1ヶ月ぐらいはかけてんじゃないかな。おそらく。
ちなみに、うん、皆さんは何月に植えたいとか、そういう、なんか、
目標ね。
計画とか。
それで言うと、まあ、なるべく早く植える方がいいっていうのは共通してるかな、うんうんうん、理解として。で、はい、早く植えるっていうのが、早くっていうのは、だいたい8月のイメージなんだけど、
うん、
どんな？
はい、思ってます。
うん、そうですね。8月中が理想ですね。
理想だよね。やっぱ、うん、あの、あったかいから、発根もいいし、
うん、
あの、すぐ、あの、根が出てくるイメージが、
うん、うん、
あるよね。だけど、なんか、なんとなく9月中には本当は植え終わりたいみたいな、感じだよね。10月入ると、なんだっけ、甘露って言うんだっけ、
あの、そうです。甘露、二十四節気、甘露があって、今年で言うと10月8日だったので、うん、やっぱりそれまでに植えた方がいいなと思うのが、気温もそうなんですけど、うん、雨ですね、石垣の場合。
ね、雨が増える。
そう。そうなんですよ。
そこで植えても、やっぱり発根が遅れちゃう。
うん、
で、この時期に植えられれば、までに植えられれば、しっかりとこう、水をまかなくても自然に発根してくれるので、
うんうん、
やっぱりそういうのは、なんだかんだこういう、暦って大切だなっていうのは感じているところでありますね。
うん。うん、ね、なんか昔の人の話だけども、意外と実践的だったりするっていうところ。
うん。うん、
オッケーオッケー。じゃあ、まあ、まずは苗を植えるっていうとこなんだけど、じゃあ苗を植えた後どういう管理をしてる、うん、山中さんとこは。
まあ、肥料と、あの、除草って言って雑草を取る作業ですね。うん、
はいはいはい。ちなみに肥料は山中さんとかはもう全部液肥だっけか。
有機パインの場合は液肥もそうなんですけど、鶏粉も使ったりしてます。うん、で、あとは、はい、はい、自社の牛粉堆肥ですね。
うん。元肥っつって、植える前に撒くやつね。
牛粉堆肥は、元肥としても撒くんですが、うん、今年からは、栽培期間中にも、表面に、
追
肥として今、あの、そういう栽培方法も今確立しようかなと思ってます。
なるほど。
おー。そういうのは山中さんの方で調整していくんですか？会社のこと。
肥料の量ですか？あ、
方針。
方針は、そうですね、基本的に何も言われてないってここで言っていいのかわかんないですけど。あの、そもそも鶏粉ってちょっと、こう、抵抗が自分はあって、まあ、島内で作られているものじゃないっていう、まず、ところがあるので、うんうん、よりその循環型だったら、島でできることがいいな。で、牛糞ってなってくると、石垣牛もあって、意外と皆さん手に入りやすいけど、まだまだパインで塩を使えていないっていったところで、結構安価で手に入るんだったら、牛糞の方が良くないみたいなのが広まればいいなと思って、うん、今年からは、鶏糞をもうゼロ、まで持っていけたらなと思ってます。土壌でちょっと区画分けてるんですけど、もう牛糞だけで作れるんだったら、そういうモデルを作っていきたいなというところで今進めてます。
なるほど。
まあな、その牛糞だけじゃなくて、その液肥という液体の肥料も使うってことよね。う
ん、はい、そうですね。液肥が、はい、だいぶどちらかというと液肥だけでも育つって個人的には考えているので。はいはいはい、
うんうん、
その、もろみと、愛媛愛、ちょっと名前だけ出しときますけど、
うんうん、
はい。これがあれば、だいぶ土は活発に動くので、そういったところで、うんうん、はい、牛糞下手したら使わなくてもいいじゃん、くらいまで持っていけるのが理想かなとは思ってます。
まみさんとこはどんな？
私のところは、うん、なんか教科書に載ってる通りというか、おじいさんから教えてもらった通りというか、うんうんうん、とりあえず植えたら、うん、まずは、うん、まあ、殺菌剤をまく。
殺菌剤ね。それは、貫中するってことね。
そうです。
あの、貫中っていうのは、苗の真ん中の芯のところに、こう、薬剤と、まあ、肥料を混ぜるのかわかんないけど、
あ、その、混ぜます。
水に溶かした薬剤を、うん、と、あと肥料を、こうパイの芯にこう入れていくっていう作業ね、
うん。
はい。それをしてから、
うんうんうん、
あとはまあ、できるだけの草は生やさないようにっていう風になっているが、今年はちょっと私は草を生やしてしまったので、
はいはい。
あの除草剤は一回撒きました。それと、
うん、
液肥を巻きました。っていう感じです。
まあそう、だから、 そう、俺もそんな感じで、まあ、普通に殺菌剤もやるし、で、その後だか前には、一回カーメックスっていう、
うん、
なんだろう、パインには少しは効くが、そんなに効かない除草剤っていうのがあって、うん、パインとかキビで使うやつね、主に。
はい。
で、それを一回撒くんだけど、その除草剤のいいのは、発芽してきた雑草の、種から発芽してきたね、雑草の芽を殺せるっていうところ、ね。
うん。
うん。
うん。だから、なんだろう。もう生えてきた瞬間に、その土を除草剤でコーティングしてるので、そこに薬が当たって枯れるっていう仕組みになっている。うん。うん、で、草の多い畑は多分それあるとすごい楽なんだけど、ただやっぱ、うん、その、なんだろうね、まあ、回数なんかも決まってるし、
うん。
うん。あとは、まあ、やっぱこの除草剤を使うことって、まあ、よしあしって結構いろんな言われ方がするんで、まあ、一つの考え方ではないんだけども、
うん。
うん。だけど、こう、農家の気持ちとしては、なるべく使わないで育てたいっていうのは、
そうな
共通していると思うんだね。
うん。
うん、だけど、使わないで育てると、それはそれでまたコストがかかるので、
うん、
パインの値段が上がってしまうという。まあ、この辺は多分農業の永遠の課題なんだけど、まあ一応そういうジレンマの中で僕らはやっているという話かな。うん、
は
い、で、マミさんなんかはね、はい、結構無農薬に近い。
そう、やりたい
ってずっと言ってるもんね。
うん、そう、そうなん、うん、言ってるだけです、今は。頑張ります。
で、山中さんとかはね、有機栽培だから、一応こう、うん、除草剤使わずにやってるっていうね、
はい、
感じよね。
うん、農薬は持ったはず。
暴走シートも使うけど、なんか今度何使わないでやるのにチャレンジするっていう。
そうです。ここまで6年くらいずっと一人で遊びがてら試験してて、暴走シートを使わなくてもいけるんじゃないかっていうところが見えてきたので、
うん、
今年一応指導している区画があるの。
おお。
まあね、だからそういうとこの山中さんの実験をまたこうね、うん、マミさんとかが、
うんうん、
引き継げる、技術として引き継げるものになればね、
はい、
もうちょっと、除草剤使わないで、この区域のパインは作りましたって言ってね、
うん、
販売することも可能なので、まあその辺は、ね、ゆくゆくは目指したいところではあるよね。
はい。
はい。じゃあ、じゃ今のところで言うと、まあ肥料をあげるっていう、ところがまだちゃんと話してないんで、まあ有機栽培の場合ね、今液肥と堆肥って話だったけど、まみさん観光の栽培の場合ってどんな感じ肥料をあげるっていう？
固形肥料とか、
うんうんうん、固形肥料どういうタイミングであげてる？まみさんとこは、
とりあえずと植えて、その、うん、除草も一回して。
うん、
で、殺菌剤も撒いて、一回固形肥料を入れます、うんうん。その植えたタイミング。
その、肥料はどんぐらい、2月とか、なんか10月とか、こう、月で言うとどのぐらいのタイミングで撒いて
る？ですね、私今回は9月25日に植えたところは、
うんうんうん、
一回、私、11月にもう撒いていて、
うん
うんうん、で固形肥料、で固形肥料入れたからすぐこうなんか元気になるっていうわけではないので、
うん、
そのなんていうか長いこと長いことっていうか溶け出していくのに時間かかると思ってって、うん、その寒くなる、まあもう11月なんて寒い、ちょっと寒くなり始めてるけど、
うん、
その前にっていう感覚で11月に1回、
うん、
でそれで2月
はいはい。
と、
うん、
4月。
うん、
で、
うん、
それ品種に、そう、品種によって、ちょっと私分けてて、
うん、
4月に収穫したい時は、もう4月前まで、次の年の パインって2年かかるじゃないですか。ちょっと私が説明したらちょっとややこしくなります。そう、4月と6月で終わらす、これ分けてます、品種によって。
うんうんうん。
なんて言ったらいいですか。
いや、だから、収穫する時期によって、最後に巻く時期を変えているって話でしょ、
は
い、
あ、そうです、そうです、そうです。
4月収穫の場合は、4月までに肥料をあげるの。最後に肥料をあげるのが、まあ4月ぐらいと。
うん。
で、6月収穫の時は、まあ6月、前の年の6月ぐらいには肥料をあげるのを終わらすって話ですね。
終わらす。そうそう。うん、まあ何でもかんでもそんなうまくいかないので、ちょっとズレはあります。いろいろ。
はいはいはい。小さい時とかはね、また、
そうです、そうです。
ちょっと遅らしてあげる時もあるってやつね。
はい、そうです。っていう感じで。うん、あとは、その時の植物っていうか、パインそれぞれ、やっぱり個々成長度合いがやっぱりどうしても、違うので、私のところは。それは苗の大きさ。さっき言ってた苗の大きさが一律ではないので、小さいのもあれば大きいのもあるっていうのを植えているっていう現状なので、まあ小さいものに関してはやっぱり、こまめに液肥をあげたりっていう形で対応する。
うんうん、
なので、葉っぱの色を見て調整してるっていう感じ。
素晴らしい。
なんか、大丈夫ですか、うん、こんな言い方で。
いやいや、全然いいと思うよ。うん。まあ、おおむね俺も同じ感じだね。まみさんが言ってるのと。うん。うん、ただ、なんか今、いろんな説が、なんか、あるみたいで、その、肥料を切るのが、本当に正解なのかみたいな話も出てるわけ。
うん。
で、それは目的によっても変わってくるし、
うん。
例えば、ほら、苗を安定させたかったら、意外と肥料を、なんで、開花処理の、後ぐらいまで入れる人もいるみたい。
あ、そうです。一回入れた方が、苗がやっぱり本数増えるので。
苗の出が良くなるから。
うん。入れる方もいらっしゃいますね。
で、それで食味も変わらないって、おっしゃってる方もいらっしゃるんで、これはその人の正義があると思うので、一概には言えないけど、でも俺も試してないから、本当のとこはわかんない。
うん、
まあ、そうですよね。結局、この、本当に補助で違うなって思っていることがあって。
もちろんそうだね。うん。
そう。で、やっぱりその、あと、そうですね。はい。時代にもよるなっていうところ。工場で、やっぱりおじいさんの時代は工場の時の時代の作り方と、やっぱ現代の作り方はちょっと変わってきてるなっていうのは思いました。
うん。なんかね、そこはもう一回再構築していいのかなっていう気はして、
うん、
何が正しいのかっていうのをもうちょっとパイン農家さん同士で、こう、情報共有できたら、本当はね、うん、もうちょっと、なんだろう、今のベストみたいなものが、見えてくるような気はするんだけどね。
うん
うんうん、
だから、今私はその段階だなってちょっと思って、まあ、遅いかもしれないですけど、うん、本当にこのやり方で合ってるのかな、うん、葉っぱと会話してるけど、私の考えで合ってるのかなっていうのを含めて、はいはい、やっぱり、荒木さんだったり、山中さんだったり、その他パイン農家さんの、どういう風に、うん、どのタイミングで何をしてるんですかってすごい聞いちゃってるんですね。
うん。
それで、皆さんのやり方を聞いて、あ、自分のところにも取り入れられるかな、とかっていうのを、やっぱりこれ年数がかかることなので、ちょっとずつ実験しながら、やっていきたいなっていう思いではあります
、うん。そうね。だから本当はこれを、なんだろう、ある程度協力できる農家さんたちで情報共有して、それぞれが実験した結果みたいなものを、
うんうんうん、
ちゃんと毎年検証するみたいなことができると、栽培技術ってもうちょっと早く習得できるようになると思うんだけど、うん、なかなかこの農家の横のつながりみたいなものがうまく作れなくて、
うん、
で、うまくいってないとこもあるのかなと思ってる感じかな、
うんうん
うん。まあまあ、ちょっともう割と長引いちゃってるんで、一旦ここで、 栽培会、ここで切って、また次続きを話すって感じで、ちょっと進めていきたいと思うので、今回こんな感じで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。